はい、はじめましての方は、はじめまして、袖の方はいつもありがとうございます。ホラー書、民論の御霊前書評、本日も始めていきたいと思います。はい、本日はですね、かなりちょっと違った思考でいこうと思うんですね。はい、というのもですね、今回批評した映画がですね、まあ、名作と言われているミュージカルの本当に傑作と言われているですね、ウエストサイド物語についてちょっとお話ししようと思うんですね。はい、というのもですね、まあ、ご存知の方もいらっしゃると思いますけども、毎年ですね、このハロウィンが終わったぐらいの時期にですね、有名な、映画ブロガーのバッシュさんという方がですね、各映画いろんなジャンルのそのベスト10を毎年毎年つけてるんですよ。で、みんなで募集してその各映画のですねベスト10を毎年毎年決めましょうという企画をやっててですね、で例えばですけど去年やったらアニメ映画のベスト10を決めて、でその前の年やったら確かホラー映画のベスト10を決めたりとか、まあ、毎年毎年いろんなジャンルのことをやってるんですね。はい、で今年はですねそれが音楽映画やったんですよね。はい、で私もいろいろですねこう思案した、末にですね、まあ、自分の好きな音楽映画のベスト10を決めたわけなんですけども、でその結果はですね、私のブログの方にもアップしてるんで、またですねご興味あれば見ていただきたいと思うんですけども、それでですね、まあ、私の音楽映画のですね、まあ、ベスト1っていうのがですねもうこの音楽映画っていう企画を聞いた時点でもう決まってたんですよ。はい、まあそれがもうね言わずもがななんですけど、ウエストサイド物語っていうですね、1961年ロバート・ワイズ監督の、作品なんですね。はい、でこれは私の人生ではかなり大きなですね、まあウェイトを占めてる映画の一本でして、ですね、まあもちろんオールタイムベストの一本でもあるんですけども、まあ中学校ぐらいの時にですね、そのまあ学校で見せられたんですよ。はい。で、学校で見せられてですね。で、やっぱりね、中学の小学室みたいなところで見るわけですから、結構みんなヘラヘラしててですね、見てたんですけども、もう私は、その、ウエストサイド物語っていう作品にもうノックアウトされちゃったんですね。はい。で、もうそれから本当に好きな映画になりまして、で、まあその後ですね、まあいろんなミュージカルとか、まあまあちょっとブロードウェイのミュージカルは見てないんですけども、まあ劇団四季の版も見に行きましたし、そうですね、あと、ちょっとね、これはウエストサイド物語ファンの人にはわかると思うんですけど、ね、大阪のですね、USJ あるじゃないですか。ユニバーサルスタジオジャパンね。で、あそこでですね、その、有名なですね、バルコニーのシーンですね。はい。バルコニーのセットをですね、そのまま再現してるところがあるんですけども。で、私はもう、ね、USJ 行った時はもう、あそこがとにかく楽しくてですね、なんでかというと、ウエストサイド物語ファンでやったからっていうことなんですけど、まあ、そんぐらい非常に好きな作品なんですよ。はい。で、まあ、ウエストサイド物語についてですね、まあ、話してみようかなと今回ですね。というのもまあこのポッドキャストは基本的に話したい時に話したい映画を話すっていうスタンスでやってるもんですから、まああんまり旧作について話すことはなかったんですけども、まあ今回ですね、旧作について話してみようかなと思いまして、非常に思い入れが強い作品でもありますので、はい。ということでですね、まあかなり今回はですね、ウエストサイド物語を見たことある方限定で楽しい話になると思いますんで、まあ、もしまだ見てないという方はね、まあ、そもそもミュージカル映画の古典でありますし、まあ、非常に有名な作品で映画史に残るような作品ですので、ぜひちょっと見てからちょっと聞いていただきたいなと思います。はい。で、あとですね、まあ、私ちょっと、まあ、ちょこちょこですね、まあ、ここで、ポッドキャストで話してる通りですね、まあ、非常にこう、音楽が好きなんですよ。で、ですね、まあ、今はジャズという音楽をやってるわけなんですけども、まあ、それにですね、まあ、せっかくなんで、まあ、音楽を実際に鳴らしながらですね、まあ、ちょっと、映画音楽を流しながらですね、ちょっとこのポッドキャストをしてみようかなと思いましてですね、まあ、音楽やってる身限定という感じですけども、はい。まあ、せっかくやってるんでですね。まあ、それを活かさない手はないかなと思いまして、今回そういう形でやろうと思います。っていうので、ちょっと今は、まあ、普段は家で撮ってるんですけど、まあ、今日はちょっとスタジオを借りてですね、まあ、ここにピアノもありますけども、まあ、それを使いながら、ポッドキャストをしてみようかなと思います。で、私、トランペットを吹いてるんですよ、普段はですね。まあ、吹奏楽を中学校から始めまして、12歳ですかね。で、12歳から、まあ、今は27になりましたけど、まあ、10年、15年ぐらいか、ずっとトランペットをやってるもんですから、まあ、トランペットも使いながらですね、まあ、このウエストサイド物語のですね、凄さっていうのをちょっとお話できたらなと思います。はい。あとですね、その、私ね、先ほどからジャズやってるって言ってますけど、ジャズにハマったきっかけっていうのもウエストサイド物語なんですよね。はい。 それまではですね、まあ、クラシックとか、好きだったんですけども、まあ、ウエストサイド物語に触れてですね、まあ、ジャズはなんてかっこいいんだっていうところでジャズの道に徐々に入っていったっていうところがありましてですね、まあ、そういった意味でも自分のその音楽の方向性っていうんですかね、こっちに進みたいっていうのをですね決定づけたのがやっぱこの作品なんで、やっぱ私にとっては大恩人的な作品なんですよ。はい、まあ、そういうことでですね、ちょっとまあお話していこうと思いますけど、まずウエストサイド物語の基本設定ですね。はい、先ほどね、見た方限定って言いましたけど、まあその前にですね、まあどういう話かっていうことを簡単にお話ししようと思うんですけども、まあウエストサイド物語、まず映画自体は1961年の映画ですね。はい、でロワート・ワイズ監督が、監督した、作品で、もう本当に大ヒット、記録的な大ヒットを飛ばした、ミュージカル映画やったんですけども、で、その前にですね、まあミュージカルとしてそのブロードウェイで上演されたんですよ。ニューヨークのですね、でそれが初演ですね。でそれが57年。かな、で、まあ、4年後にその、まあ、映画が作られて公開されたという、形ですね。はい、で、まあ、話はですね、その、まあ、二つの不良のグループがいましてですね、はい、ジェッツ団とシャークス団というですね、二つのグループがいて、その二つのグループの構想を描いてるっていうのが、まあ、基本な設定ですけど、まあ、その背後にですね、まあ、いわゆるそのロミオとジュリエットスタイルなんですよね、この映画ね。はい。まあ、ロミオとジュリエットっていうのは、もちろん、まあ、有名な話で、モンタギュー家とキャピレット家のですね、まあ、それぞれの子供二人がですね、その愛し合ってるんですけども、その両家っていうのはものすごく対立しててですね、その間でですね、その対立に巻き込まれて、お互いは好き同士なんですけども、そのロミオとジュリエットが、ついに二人とも死んでしまうっていう話が、まあ、シェイクスピアが書いたロミオとジュリエットっていう恋愛の戯曲ですけども、で、それを完全にその、真似てるというか、そのオマージュというかですね、その設定をそのまま使ってるんですね。だからシャークズ団とそのジェッツ団っていうですね、あの不良グループ、二つの不良グループに、まあ、翻弄されるですね、二人の、男女っていうのが出てくるんですね。で、一人はトニーっていう男の子、まあ、本名アントンですけども、まあ、トニーですね。トニーっていう男の子が、そのジェッツ団のですね、元ジェッツに、所属してた男の子なんですね。で、今はその不良とか辞めてですね、真面目に働いてるんですけども、まあ、安月給で働いてるんですけども、そのトニーがですね、あのマリアという女の子に恋をしちゃうんですね、一目惚れで。で、マリアっていう女の子はそのシャークス団っていうですね、ジェッツ団と対立してるその、まあ、不良グループのですね、トップのそのまあボスですね、ボスの妹なんですよね。はい、ですからそのジェツ団のですね元ボスみたいなやつとがそのシャークズ団のボスの妹に惚れちゃうわけですから、もうシャークズ団からしたらほんまにたまったもんじゃないわけですね。はい、で兄貴の方はそのねシャークズ団の兄貴の方は、まあ、マリアの兄貴ですね、はあんなやつと付き合うのはやめろって言ってですね、その無理やり引き離そうとすると、ですけどその二人は本当に愛し合ってるんでですね、なんとかですねそのジェッツとシャークスの対立を止めようとするんですけども、まあ、どんどんそのなんていうかね、こう対立に巻き込まれていくっていう話がウエストサイド物語の基本設定ですね。はい、でですね、一応話しておくと、その、ジェッツ団っていう方は、まあ、ポリッシュ。まあ、ポーランド系アメリカ人なんですよね。はい。で、シャークスさんの方は、プエルトリコ系のアメリカ人っていうことがありましてですね。まあ、その二つが、のグループが人種間のですね、違いによって対立はしてるわけなんですよ。はい。で、まあ、そういう話なんですけども。で、まあ、今回はね、まあ、音楽を使いながら、まあ、ウエストサイド物語の凄さをですね、話すっていうスタンスで行こうって言ってるんで、ちょっとまず音楽について話していこうと思いますね。はい。で、これ音楽、作曲がですね、まあ、レナード・バーンスタインですね。で、これレナード・バーンスタインっていう人はですね、まあ、本当に偉大な音楽家です。はい。まあ、ご存知の方も多いと思いますけども、まあ、あれですね、現代音楽の本当にですね、まあ、巨人の一人やったですね。はい。でですね、まあ、なんていうかですね。まあ、レナード・バーンスタインが本当にすごいなって思うのはですね、その、変拍子とかですね、転調とかをこの、ね、その、ウエストサイド物語って作品の中でもうめちゃくちゃ使ってるんですよ。はい。っていうのもですね、まあ、まず最初ですけど、その、このウエストサイド物語始まったところでですね、まあ、有名なシーンですけどですね、ジェッツ団の、 やつらの不良グループがですね、まずその街を歩いてカッポするとか、この映画始まるんですね。で、有名なハンディスラップですね、その、フィンガースナップを、こういうですね、指パッチンをしながらですね、その街を歩いていくっていう、シーンが非常に有名ですけど、そこで流れる音楽ってそのプロローグっていう音楽なんですよ。まあ、言うたら前奏曲ですね。はい。プロローグっていうその音楽が流れるんですけども、これがもうものすごくその当時のミュージカル映画としては画期的な音楽やったんですよね。はい。っていうのはミュージカルっていうのは基本的に踊って歌う映画じゃないですか。やのに、ものすごくですね、変拍子を使ったりですね、変わった、あれですね、なんていうかですね、まあ、転調を繰り返したりする音楽なんですよ。あと、その、まあ、バーンスタインはクラシックの音楽家やったんですけど、まあ、そのクラシックには非常に珍しい、その、ジャズの雰囲気ですね。で、それを、その、まあ、そのまま持ち込んだということですね、楽曲に。まあ、それ以前にも、それ以前というか、まあ、その、同時期に、その、ガーシュインとかですね、まあ、有名なガーシュインとかが、ジャズの、まあ、有名なんですけど、ラプソディン・ブルーとかですね、を、その、まあ、クラシック音楽として持ち込んでるっていうのはあるんですけども、まあ、それでもですね、まあ、非常にこう、プロローグのところで、いきなりその、ジャズの雰囲気で、映画が始まるわけですね。まあ、有名な、その、まあ、フレーズがありますけどもですね。こういうフレーズですね。まあ、こういうフレーズですね。まあ、これから、まあ、このプロローグっていうのが始まるんですけども、まあ、そこからですね、そのジャズの雰囲気とか、あと、先ほどから言っている通りですね、まあ、その変わった転調、どんどん調が変わるんですね。とかですね、まあ、あと変拍子ですね、例えば8分の6っていう拍子が出てきたり、2分の4っていう拍子が、4分の2っていう拍子が出てきたりですね、まあとにかくものすごい、どんどんどんどん調が変化していくんですね。どんぐらいって変化するかっていうと、本当にですね、まあ一つのフレーズごとに変化したりするんですよ。で、これはですね、非常に歌とか歌う方としかしてはやりにくいんですね。どんどん調が変わるっていう構成はね。ただそういうことをですね、まあ貪欲にやってるのが、まあこのウエストサイド物語のプロローグなんですね。で、このプロローグですね、あとすごいのがですね、まあ当時はそのあんまりクラシックでは使われてなかったそのミュートとか、ミュートを使ったりしてるんですね。で、ミュートって何かっていうと、その、まあ、弱音器って日本語では言うんですけども、トランペットとかトロンボーンとかですね、まあそういう金管楽器って言われる金属でできてる楽器ありますね。で、それのですね、音が出るところってわかりますかね。まあ、言うたら朝顔のですね、その鼻の形になってるところあるじゃないですか。音がそこから出てくるところ。そこにですね、まあいろんなもん、まあ金属製のもんとかをですね、アルミ製とかそういうものを突っ込んでですね、音に鋭さとかですね、あと柔らかさとかをもっと、与えるのがそのミュートっていう、もんなんですけども、それをですね、まあウエストの物語、まあ特にプロローグは、非常に多様してるんですね。はい。で、これは本当に当時のそのクラシックとかでは非常に珍しかったことなんですよね。まあまあ、使ってる作曲家さんもいましたけども、基本的に古典ではありえないことなんですよ。そういうことを使う。基本的にポピュラーミュージックとかで使われてるもんなんですよね。で、例えば、まあ、例を挙げますとですね、まあ非常にわかりやすいのは、カップミュートですね。カップミュートというのは、ちょっと音を柔らかくしてですね、なんというかですね、まあ、ボサノバとかですね、あと、まあ、あと木管楽器と合わせたい時とか、そういう時に使うミュートなんですけども、まあ、そういうのとかですね、まあ、ちょっと試しにやってみましょうか。こんな感じですね。まあ、ちょっと柔らかい音でですね、ボサノバとか、まあ、そういう音楽に非常に向いてる、まあ、ミュートなんですけども、まあ、それとかですね、まあ、他のミュートですと、まあ、非常に有名なのはですね、ハーマンミュートですね。はい。まあ、これ、ワウワウとかも言われますけども、まあ、これを非常に多用したのは、マイルス・デイビスですね。で、これはですね、なんていうか、非常に都会的なですね、なんていうかですね、まあ、非常に大人っぽい音が出るんですね。はい。まあ、それもちょっと聞いてみましょうかね。Beep beep! こんな感じの音ですね。まあ、非常にこうちょっとですね、チーチーっていうですね、まあ、非常に大人っぽい音が出るんですけども、まあ、こういうのがミュートですね。で、あとですね、そのまあバーンスタインが非常にこう、まあ、この映画の中で対応するのがストレートミュートっていうですね、まあ、非常に音をですね、まあ、鋭く飛ばす、音ですね。はい。で、これもちょっと木管楽器とかと合わせてですね、使ったりするんですけども、まあ、ちょっと例えばバーンスタインのですね、まあ、そのやつで聞いてみましょうかね。そのウェストサイド物語のそのプロローグの一部分ですね。はい。まあ、こういう非常に鋭い音が出るんですね。はい。で、これはまあ当時、まあ、クラシックからするとものすごく革命的な感じだったと思いますね。まあ、こういうことをする作曲家ってほとんどいなかったと思うんですよ。はい。まあ、それを貪欲にしてるんですね。で、あと、フラッターっていう技術とかもですね、貪欲にやってますね。まあ、トランペットとかトロンボーンはその巻き舌をですね、その演奏中にやってですね、音を出すっていう方法があるんですけど、まあ、それがフラッターっていう手法なんですね。で、ちょっと試しにやってみましょうか。こういうですね、まあ、音がちょっと汚い、ザラザラしたようなですね、音質っていうのを、まあ、このフラッターでは出せるんですけども、まあ、これをですね、まあ、よく聞けばわかりますけど、そのプロローグとかいろんなところでですね、まあ、使ってるわけなんですね。で、これはまあ、基本的には普通はないことですね。はい。まあ、そういうですね、まあ、普通は音楽では、クラシック音楽とか映画音楽では使われないようなことを、まあ、じゃんじゃんやってるのが、ウェストサイド物語なんで、まあ、そういうところがまずすごいわけですね。はい。あと、まあ、あれですね、その、まあ、プロローグ、まあ、このウェストサイド物語のプロローグで本当にすごいのはですね、まあ、シロフォンが出てくるですね、まあ、ソリの部分があるんですね。で、一つのシロフォンがですね、まあ、一つのフレーズを奏でてですね、それにもう一つのシロフォンが乗っかって、まあ、シロフォンっていうのは、ごめんなさい、木琴ですね。木琴って言うと分かりやすいと思うんですけど、で、そのシロフォンが最後には3人でですね、ユニゾンになっていくと、っていうですね、ものすごいシーンがあってですね、で、これとかも、やっぱり当時の映画音楽からするとものすごくかっこいいですね。まあ、なかなかできそうでなかなかできないような音楽だと思いますね。まあ、これはレナード・バインスタインが作った音楽ではない可能性はありますけど、その、まあ、映画用にですね、まあ、やっぱりアレンジを加えてるわけなんですけども、まあ、その過程でできたシーンだと思いますけど、まあ、そういうやっぱすごいシーンがいっぱいあるのが、このウェストサイド物語のプロローグのシーンなんですね。はい。で、まあ、こっからしてですね、まあ、普通の映画音楽じゃないぞっていう感じなんですよね。だって、普通ありえないですよね。そういういろんな表紙が出てくる。どんどんどんどん表紙が変わっていってですね。で、リズムの乗り方もジャズなんですね。ジャズの乗り方ってわかりますかね？いわゆるそのスイングですね。で、まあ、スイングっていうとですね、まあ、普通の人やったらその、だから、普天八分音符を使ってですね、演奏する。まあ、簡単に言うと、こういうですね、まあ、リズムやと思いがちなんですけど、ちょっと違うんですね。はい。まあ、本当のですね、そのジャズっていうのは、その8分音符の中にその裏打ちでですね、まあ、裏の、まあ、8分音符のその表じゃなくて、裏拍の方をちょっとアクセントを強めるのがジャズなんですよ。はい。だから今吹いたのは全然そのジャズっぽくないんですけども、まあ、ちょっと簡単に例を表してみますとですね、何の曲か、まあ、何でもいいんですけど、そうですね、まあ、じゃあ、まあ、有名なチャーリー・パーカーの、まあ、名曲ですね、ビリーズ・バウンスやってみましょうか。今のはそのジャズ風に吹いたビリーズ・バーンスですね。で、次はそのいわゆるそのさっき言ったスイングの仕方ですね。よく初心者が間違えるスイングの仕方で演奏しますね。ちょっとですね、乗り方がジャズの乗り方じゃない感じがしますね。なんか跳ねてる感じで、これをまあなんていうか、そのまあ言うたらあれですね、その 祭りの音楽ですね。えんやころら、えんやころら、えんやさっさっていう、そういう音になっちゃうと、そのジャズじゃない感じなんですね。で、そこはやっぱスイングの仕方っていうのは非常にその初めてやる人には分かりにくいんですけども。で、あと、そのジャズじゃない感じで吹いたらですね、普通に8分音符でイーブンで吹いたら、やっぱ全然ジャズっぽくないんですね。やっぱりそのちょっとジャズっぽくないですよね。ずっと音がですね、その半分半分でその8分音符のノリが全然活かされてないんですよ。で、それはやっぱジャズっぽくないんですけども、まあそういうですね、まあちょっと例えば分かりにくかったかもしれませんけども、まあもっと分かりやすい音楽で言ったらそうですね、まあ例えば有名なですね、そのセロニアス・モンクっていうピアニスト、まあ非常に有名な名ピアニストがいますけど、そのピアニストが作ったそうですね、ブルー・モンクっていう音楽はちょっとゆっくりめのテンポなんで非常に分かりやすいかなと思うんですけど、でこれをちょっとじゃあ一つずつですね、そのワンフレーズごとにちょっと変えてみますね。一つ最初の方は、ジャズっぽく吹いて、もう一方の方はちょっとスイングの仕方を間違えたノリをですね、まあ、初心者がやりがちなですね、お祭りな感じのノリ方ですね。で最後イーブンな感じで、吹いてみますね。まあこんな感じですね。まあ非常にこうスイングの仕方で非常に難しいことが分かったと思うんですけど、まあそういうスイングの仕方っていうのを、まあクラシック音楽に持ち込んだっていうところがなかなかやっぱりバーンスタインすごいとこなんですよね。はい。あとはあれですね、その非常にこうウエストサイド物語で革新的だった部分っていうのは、そうですね、まあいろいろ、本当にいろいろあるんですけども、そうですね、まああとスター俳優を使ってないっていうことですかね。はい。まあ、非常にその、まあ、ナタリー・ウッド、その、マリア役ですね。その、ヒロインですけど、ヒロインのマリアはナタリー・ウッドっていうですね、まあ、非常にその、昔からですね、天才子役として知られてたですね、女優がやってるんですけども、それ以外っていうのは、あんまりその、一般的には知られてなかった人たちなんですね。で、どういう選定基準で選ばれたかっていうと、ちゃんと、踊りが、ダンスができるという選定基準ですね。はい。っていうのも、その、ね、昔からそのミュージカルっていうのは非常にスター俳優を配してですね、やったんですけど、まあその中でやっぱ本当に踊りがうまいですね。まあスターとか、まあジーン・ケリーとかですね、ドナルド・オーガナーとかいっぱいいますけど、フレッド・アステイとかですね、まあそういう人たちもいたんですけども、まあ今回はその不良たちのグループっていうんでですね、まあ若手で、なおかつ踊りがちゃんとできる人っていうので、ウエストサイド物語を集めたんですね。はい。だから、みんな踊りがめちゃくちゃうまいと。はい。で、なおかつ、だから知られてないんですけどね。有名じゃないんですけど、ものすごく踊りが上手くて、実力派みたいな人たちを集めてるのが、このウエストサイド物語なんですね。でそこら辺も、だから、なかなかね、まあ、興行収入とか、あんまり考えてないようなですね、非常にアバンギャルドな感じの、キャスティングやったりですね。まあ、それとですね、あと、撮影もすごいですね、ウエストサイド物語はね。撮影がですね、基本的にはですね、ゴミゴミした街中とか、汚らしいセットの中でやってるんですね。はい。で、当時、その、60年代とか50年代とかのミュージカルっていうのは、 ものすごく小的にきらびやかな世界っていうのをですね演出してたパターンが多いですよね、何にしても。はい、まあ、そうなんですけど、まあ、そこから離れてですね、まあ、当時のその、非常に貧富の差が激しいですね、まあ、下町を舞台にしてるもんですから、街中も非常に汚くて、まあ、一部その街中で実際にロケしたりしてるんですね、まあ、大部分はセットでやってますけど、でそのセットはものすごく汚らしいと、全然その当時のミュージカルっぽくないですね、汚いセットの中でやってるんですよ。はい、まあ、これも当時からして革新的だったと思いますね。はい、であと撮影がすごいのは、なんかものすごく変わったですね、ショットとか使うんですね、普通やったらあのカットになるようなですね、まあ、非常に珍しいと思うんですけど、本当にこれも当時からしたらですね、まあ、例えばですけども、そうですね、まあ、分かりやすいところですとアメリカっていう曲がありますね。あのこれもこの曲もね、ものすごくそのリズムがですね珍しい、普通ですねその踊りってチャチャチャとかやったらね、チャンチャンチャチャチャチャンチャンチャチャチャっていうそのリズムでやりますけど、そうじゃなくてチャチャチャチャチャチャチャンチャンチャンチャチャチャチャチャチャンチャンチャン、まあこういうリズムで踊るっていうのがそのアメリカっていう曲の特徴なんですけども、まあ、非常に名曲で、私ウエストサイド物語で一番好きな音楽曲かもしれないですけど、まあ、そのアメリカっていう部分でですね、まあ兄だっていう女の子と、そのベルナルドっていうですね、そのシャークス団のボスの二人がですね、まあダンスでバトルするみたいなシーンがあるんですけども、まあそこでですね、まあカメラがですね、もう床ギリギリにですね、這うようにしてですね、ダンサーたちを捉えてるって、その前にですね、まあダンサーとカメラの間にですね、人の足とかが普通に映り込むんですよ、ドアップで。だから非常にその画面が遮られるわけですね、足で。はい、だから普通そんなシーンありえないんですけども、まあ、ウエストサイド物語では使ってるんですね。だからこれとかも、だけどものすごく臨場感があるんですよ、そのおかげでですね。はい、まあ、そういうところとか非常に撮影もすごいですね、ウエストサイド物語は。